この朝は真理の柱また土台である教会、真理の柱また土台である教会という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはこの手紙の2章において神様が望んでおられることについて見ました。つまり神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるということですね。全ての人が救われて真理を知るようになることを神様は望んでおられる。この神様の御心のゆえに神の子供とされた私たちもまたこの自分の救いで満足して終わってしまうのではなくって、お父さんであるこの神様がそのことを願われるゆえに、そのゆえに私たちも神の子供とされたゆえに、全ての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げるものとなっていく、そうでありたいと願うわけですね。男は清い手を挙げて祈りなさい、女は良い行いを飾りとしなさいとパウロが命じているのは、実にこの全ての人の救いのためだ。この大きなピクチャーの中にこれらが入っているわけですね。創造の秩序、教会での礼拝での秩序は、その大きな神様の救いのご計画の中で、そのことが言われているわけですね。御子イエス様、イエス様はそのためにご自身を捧げて、全ての人のためにご自身を捧げて罪の贖い代価となられた。そのためにイエス様は十字架にかかられたと見ました。今日はその続きの3章に入っていくわけですが、ここでは監督の職や執事の職といった教会における、指導者リーダー的存在についてこう記されているわけですね。まずこの教会全体の神様御心があって、男性女性ですよね。男性女性であって、でその中でさらにその職についてこう出てくるわけですけれども、ここで言う監督とは、英語ではオーバーシーアーという言葉が使われています。この全体をこう見るっていう意味ですよね。それは長老とか牧師とに値する言葉として理解することができるでしょうね。私たちは最近に至るまであまり長老という言葉を使ってこなかったので、どちらかというと牧師でも牧師と理解していただいたらいいと思うんですけれども、長老牧師に値する言葉で、聖書からするとね。でまた執事というのはディーコン言いますけれども、それは使えるとか補佐をするとか奉仕するという意味ですね。つまり教会の中のこのミニストリー、その奉仕の技に携わる人々、これはみんなそうなんですが、その人々の世話人的な役割ということ、リーダー、その奉仕をする者たちの世話人的な役割ということができるでしょうね。これがディーコンということができます。で、後で聖書は見ますけれども、とりあえずざっとその監督また執事について考えてみたいと思うんですが、実はこの監督っていう言葉あんま見ないですよね。あんまり聖書を見てて監督ってあんま出ないですよね。だから突然監督っていうと、なんかベースボールの、日本では監督、アメリカではコーチでまた違うのかもしれないんですが、なんかこうピンとこない面があると思います。また私たち元のこのホーリネスの元というのは監督制って言って、その上にそのリーダーが一人いて、そのリーダーの強いリーダーシップの下でこう動くっていうような、その感じがありますから、それは日本のホーリネスって言った方がいいと思うんですが、でも聖書を見るとあまりそこまで出てこない。例えば使徒の働きの中では監督ではなくって長老という言葉が使われていますが、そこではですね、長老たちが教会ごとに、地域教会ごとに、こう選ばれたとありますね。また使徒、その時また使徒たちがいましたね。イエス様の弟子たち、使徒と長老たちという表現、つまり、長老がですね、この使徒に次ぐような形、または同等のような形で使徒と長老たちという表現がいくつか出てきます。さらに長老たちが、この長老たちが人々に安守をして祈ったっていうこともこう記されていますね。手を置いて祈った。主の弟でエルサレム教会の中心的存在であったヤコブは、 ヤコブへの手紙、その手紙の中で病の人は長老を招いて祈ってもらうようにと勧めていますね。オリーブ油かなを塗ってて、これは長老たちが自分たちからっていうよりも、病の人は長老たちを招きなさいって聖書には書いていますね。だから今そのことは詳しく触れませんが、長老たちが招かれてその病の人たちに祈るっていうことも聖書では出てきますね。またペテロやヨハネは彼らは使徒だったわけですね。イエス様の弟子、使徒だったわけですけれども、自分たちのことを長老と呼んでいます。同じく長老の一人とかね、そういうことを言っていますが、まあ、当然彼らはオーバーシー、監督でもあったわけですね。ですから今挙げていることは、そういうそれらのことからしても、監督、ここで出てくる監督っていうのは長老と同義語的に受け止めて良いと思うんですね。他の聖書で出てくる監督って出てこないじゃないかではなくって、長老と記されているところで監督と長老って、そういうふうに受けて止めていただけたらいいと思うんですが、つまり監督は神の教会の世話をする人、全体を指導する者として、神様がこの教会にお立てになられた指導者ということができますね。監督の職っていうのはそうです。そして、牧師もその中に含まれているわけですが、必ずしも皆が牧師ではなかったりするわけです。それは今触れませんが、じゃあ執事はどうなのか。実は執事については、さらにこの、さらにというか、もっと出てこないというか、この手紙、テモテの手紙以外にはほとんど記されてないわけです。執事とはこういう人で、執事はこういうことをしなさい、ああいうことをしなさいっていう、そういうポリシー的なことは聖書には出てこないわけですね。聖書には開かないですが、ロマ書の16章の一節には、ケンクレアというところにある教会の執事とっていう、そういう表現出てきます。ケンクレアにある教会の執事。だからパウロはそこに執事っていう存在をこう言ってるわけですね。で、ピリピの一章の一節では、監督と執事たちへっていうふうにして、手紙の受け取り人が、直接的な受け取り人がパウロがですね、ピリピの教会の監督と執事たちへってこう書いていますね。だからすでにそこには監督たち、長老たち、執事がいたっていうことでしょうね。ではそれぐらいです。では使徒の働きの7人の弟子たち、が、ヘブルの、人たちと、ギリシャの、ギリシャ的ヘブルの、婦人方かな、ご飯のことで、いろいろあった時に、使徒たちがですね、この7人の、御霊と、御霊に満ちた人たちを立てたわけですが、そこには彼らが執事で、で、っていうはっきりしたあれは出てこないです。でもそういうような役割だったろうっていうことは言われていますが、じゃあ執事の存在はそこまで重要ではなかったのか、どちらでもいいことなのか、聖書にそこまで書いてないじゃないかっていうと、今日の箇所でそのことについて、執事の職について、パウロがはっきりと語っていますから、それは教会において欠かせない役割ということができますね。この人たちはどうでもいいんではない、監督もそう、執事たちも大事な存在だとして、この牧会書簡と言われるこのテモテに当てて、書かれたこのところにはそれが記されているわけですね。私たちの教会は、私がこの日後部の牧師に就任して約1年後、の2012年、もう3年ぐらいになりますが、12年の夏頃でしたかね、新しくこう長老会を結成するようになりました。ですからもうすぐ3年が経とうとしていますが、以来この主任牧師のローランド・狭間牧師、またレイノルド・中村牧師、そして私が、牧師の長老たちとして、で信徒の長老として、モリス中村兄弟、スタン伊達兄弟、トムキラー兄弟、一応インタリム的な形で最初立てたわけですが、この計6名でクロスウェイ教会の長老として、教会の指導リードに当たってきたわけですね。で執事はどうかというと、日語部英語部ともに執事会を結成できずに、2年が経っています。 立とうとしていますが、この新年度、今5月に入りました、会計年度って言っていいのかな、ではもう5月が一応締めですよね。で、まあ夏があって引き継ぎみたいな形でこう行くわけですが、新年度にからは日英ともにですね、羊飼いを結成できるようにと、長老会では今祈りのうちに、準備が進められています。今ここで詳細に触れることはしませんが、でも皆さん、すでに見たように、どうかこの長老たちが、まあ、長老にクエスチョンされたらもう話前提が全部崩れるわけですが、でも長老たちが祈りと御言葉を通して主の導き、神様の導きを求めることで、長老たちが立てるではなくって、それを超えて神様ご自身が、教会の頭であるイエス様ご自身が、私たちの教会に今この時ふさわしい羊たちを立ててくださるように祈ってほしいんですね。でも、いや、神様立てるから人はどうでもいいんじゃなくて、神様立てられたこの権威というか、その働きのもとに私たちはこうリスペクトしながら従っていくわけですが、でも、あ、誰々が人がやったじゃなくって、そのように神様がしてくださるように、神様が私たちを導いてくださるように、それゆえにその立てられたリーダーたちがすることも神様がそうされたんだろう。明らかに罪であることはどうぞ皆さん指摘してくださいよ。みんな目つぶって、リーダーたちがそう言うからね、右向け右、左向け左って罪も一緒にしてはダメですよ。でも先週も言いました、良いことは一つだけではない、方法は一つだけではない。愛をもってしてお互いに愛だ愛だと言ってぶつかることは実際にあり得る。主張してしまうとね、プライドで自分の正しさを主張すると。でも祈りによって神様に目を向けて主に一致を求めていくときに、教会の中に本当にそのように御霊の一致、その平和が実現されていきますので、どうぞこの長老たちも御心によってその歩みリードできるように、また神様が必要なその羊をですね、立ててくださるように、神様にどうぞ祈り続けてほしいと思うんですね。で、私がそういうのはこの教会のためであるわけなんですが、今日のこの箇所を見ても分かるように、ここでは誰でも彼でも監督や執事になりなさいとは書かれていない。むしろパウロはどのような人がその職に就くべきか、その人の品性について、人格品性について語っていますね。まず監督長老について見てみましょう。2節からのところ、ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みではなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。これ監督に対してですね、何人かの方にやっとされてますけれども、まあ、どういう意味でしょうか。次、はい、次に執事を見ますね。この一つ一つは今日見れませんので、どうぞこの今ゆっくり読みますから、そのことを皆さんしっかりこう聞いてくださればいいと思いますが、8節のところ、執事もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒のみでなく、不正な利をむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。飛んで11節のところ、婦人執事も、この婦人執事っていうのは英語では、their wives になってますね。これ解釈の難しいところです。執事の妻と訳しているものがあったら、口語訳では女たちだけだったと思うんですが、執事の妻とも取れるし、女性の執事とも取れる。このあたり解釈の難しいところですね。まあ、でも今日はその議論はしません。執事、婦人執事も威厳があり、悪行を言わず、自分を制し すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。まあ、ここにもでなければなりませんで、こういうね、こうもうそれだけ限定されたような表現が出てくるので、もうとっても厳しく聞こえるかもしれないですが、皆さんどうですか？このリストを見てどう思われますか？神牧師、私はこの監督長老としてふさわしいでしょうか？まあここでノーノーノーって言って降ろされたらもうそれでそれまでですがいかがでしょう。で、この一つ一つについては具体的な基準が記されていないですよね。それをどこまで問うかは判断が難しいところです。一つ一つにしても、じゃあどこまでね、子供を従わせてるとか、どこまで禁煙とか、そういうのでも誰の判断なのか、どこまでなのか、もう全くこう賭けのないっていうことをこう言ってるのか、どこまででこう判断するかっていうのも誰かが判断するわけですよね。まあ、そういった意味で判断の難しい面ということができますが、でもどうかこのところを見て、ああ私は監督でなかったよかった、ね、私は監督でないから関係ない、または執事でないから関係ないとは思わないでください、よし彼らをね私が判断してやろうとかっていう態度にはならないですよね。というのも、神様が今後皆さんあなたをこの教会あるいは他の教会かもしれない執事または長老として立てないっていう、私は立てられることがない、私はその働きに就くことがないって誰が言えます？私はイエス様に出会うまでもう教会なんか行ったこともない、そのよく何もわからない、牧師になりたいと願ったこと、牧師になりたくてではない、主に使ってくださいって言って今牧師になっているわけですけれども、小さい頃から、プリーチャーになりたいな、説教者になりたいな、こういうふうに、民を導きたいな、そんな夢など一度も見たこともない。でも、私は今、こう、与えられていることに関して、いろんな面はありますよ。でも、主が導かれた。故に忠実でありたい。そこに立っているのみですね。皆さんも、いや、私は関係ないって言えます？そうだとしたら。ではないですよね。なのでご自身のこととしても見ていただきたいわけですが、でも例えば非難されるところがなくて言うと、もうどこか完璧な人のように見えるわけじゃないですか。ね、非難されるところがなかったらいいって。でも私たちは完璧な人、完全な人がイエス様以外にはいないことを知っています。もし私でなくても誰かをそういうふうに指導者を見てるとしたら、もうそのイメージは壊してください。完全な人はいない。コミットすればするほどその人の良さも見えますけれども、弱さも見えますね。私はこの教会でね、そういう意味で救われた時にいろいろお世話になった、その時リーダーとなってた方たちと今同じ感じで長老会としてやったりしてるわけですけれども、私がこう裁くって意味ではないですよ。でもあるんだなっていうのは分かります。教会全体の祈りを聞いている時にいろいろあるんだなっていうのは分かります。離れていたら、ああ人を見てね、あの人素晴らしい、この人素晴らしいって、ね、その強いっていうか良い部分はよく見えても、でも実際に近づくといろんな両方が見えます。でそういう意味で私たちはお互いが本当に主に憐れみを受けた罪人であることをまず覚えないといけない。誰もパーフェクトになったからそういう職に就いてるんではないっていうことですね。でそうであるならば、この主へのキリストへの信仰によってそのような品性を持ち備えるものへと成長している人がこれらの職に就くべきだと理解するのが妥当だと思いますね。そのように主がご自身に似せて作り変えてくださるゆえに。でそうでないと教会のうちに誰も監督になる者、執事になる者はいないということです。必ずどこかで非難される点はあるということです。でもそうではなくって主にあってならばそうだということ。でそういう意味で特にこのところで目を留めたいのは、ここではその職に就く人がじゃあ この人は何ができるのかといった能力については問うていないということ。それぞれのその能力について。ただ監督については、長老については教える能力がありて記されていますから、教える能力。監督は長老たちは御言葉を教える存在であるということがわかりますね。教える能力。でもそれ以外は能力ではないんですよね。能力ではない。その人がどういう人なのか、その人の人格、その人の品性について挙げられていますから、要はこの神様への私たちの信仰は、あ、イエス様信じた、あ、救われたっていう心の中、頭の中で終わるんではなくて、その生き方として外に現れることが大切なポイントとして挙げられますよね。みんな本当はそういうふうに成長していくわけでしょ。で、能力としては、いや私は教えることができない、そういう人はいるかもしれない。むしろその手の技、奉仕に向かうっていう人たちがいることでしょう。でもそれ以外のことを抜いたら、私はそんな人ではないって、人格的にその品性を否定するとなると、じゃあイエス様いるのになんで成長しないのっていう話になりますよね。ですからそういう意味でここではその生き方に現れていくということをポイントとして挙げられていると思うんですが、じゃあなぜパウロは教会に監督や執事を立てることを言うんでしょうか。そのポイントは何ですか。なんでそういう人たちが必要だって言うんですか。監督や執事の存在目的は何でしょうか。彼らが自分たちのやりたいように、自分たちの目指すその何か、自分たちの何か教会、その組織を作り上げたいがためのその人たちですか？神の教会の世話をする。教会を治めるためですね。言い方を変えると、神の教会が教会としてその存在意義を保つ。目的を果たしていく、使命役割を果たすために監督は全体の指導にあたり、執事は実際のミニストリー、それぞれの奉仕に使えるリーダーとして立てられている。15節、それはたとえ私が、これパウロが手紙を送った理由を言っていますね。手元にたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは、生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。教会は真理の柱、柱でありその土台ですって。つまり人々は、教会を通して、私たち教会を通して真理を知るようになる。救われて真理を知るようになるのが神様の望みって見ましたよね。すべての人が救われて真理を知るようになる。ここでも教会を通して人々は真理を知るようになる。それゆえに教会とは建物ではない。命のないものではない。生ける神の教会とあるように、そのうちには生ける神様が、キリストの命が満ち満ち溢れているゆえに、教会は生き物なんです。生きているんです。で、教会が生きているならば、その教会を通して真理が明かしされるようになる。人々は真理を知るようになる。ではどうでしょうね。これまで1章と2章で見ましたが、その生ける神の教会が、例えば違った教えを説いている。イエス様だけじゃない。あなたもいい人にならないと、そうじゃないと救われない。ね、まあこれは一つのことですけれども、そういった間違った教え、人が自分で救いを獲得できるような教えを説いていたり、果てしのない空想話や経図に心を奪われることで、議論ばかりしている。私たちはこの知識はよく知っている。ね、そういう経図はいろいろ知っているなんだけれども、そこから出てくる愛にはたどり着いていない。もしそのような現状が教会にあるとしたならば、人々は それを通して真理を知るようになるでしょうか。また人々が教会の礼拝に来た時に、教会に来た時に男たちが怒ったりして言い争いはしてるんだけれども、決してそこには祈りがない。祈ろうよって、みんなそういうのに正しいと思ってる。じゃあ誰が間違ってるのか探すとかじゃなくって、主の御心は何かと一緒に祈ろう。いやいや祈れないじゃなくって、祈ろう。神様の御心を求めて祈ろう。そういう姿がない、なかったらどうでしょう。女たちは髪型や派手な服装で外側はよそっていても、従う心はない。教えに聞き従わず、良い行いを飾りとしていることがなければ、外側はとても綺麗だ、でも実際に話をしてもね、全然笑顔もない、もてなしも何もない、新しい人が来ても知らん顔、そんな状況があって、果たして人々は、ああこれが教会だな、ああこれが本当の真理なんだなって、今までそんな他では見たことがないっていう、その真理を、イエス様真理である方を知るようになるでしょうか。私はこれ全部つながっていると思いますね。パウロは一つ一つ別々の話じゃなく全部つながっている。16節、確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。教会はこの偉大な経験の奥義を保つものだとパウロは言っています。これ何を言っていますかね。まあ、言葉が少ないのでね、説明が必要かもしれない。私としても、もうちょっと言葉をね、多くしてくださった、してくれたらよかったのにと思ったんですが、でも、この一つ一つを見ると、それは、キリストが、神のあり方を捨てて人となって、この世に来てくださった。私たちのために、この神の子、救い主が来てくださった。その主が私たち罪人のために十字架にかかることによって、完全なその人生私たちは誰一人、ね、完璧な人はいないんですが、イエス様のみが完全なものとして十字架にかかり、その贖いを成し遂げることで神様の義を全うしてくださった。神の義となってくださった。主は、十字架の死後三日目に、御力によってよみがえられた。死んで終わりではない、この方は蘇られた。罪人を許し、永遠の命を与える方として、この方は諸国民に、の間に述べ伝えられている方。終わりの日に救いの完成のために戻ってくると約束されて、栄光のうちに天に昇られた、この栄光の神、キリストであるということですね。この方によって私たちは救われる。いやいや、そんなん信じて何になるのかじゃないですよ。これは奥義だって。私たちが頭で考えてもわからないんだけれども、信じるときに私たちは、ま、本当に救われるって。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。ヨハネの14章6節、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。誰一人ですよ。私がその道、私がその真理、私が命なんだ。私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。イエス様を信じる者は皆この方が真実、その真理、いいトゥルースであることを知っていますね。なぜだかわかります。この方を通して誠の神、父なる神様を知るものとされたからです。皆さん、神様ご存知ですか。イエス様抜きに私は神様を信じてるっていうのは、まあ嘘つきとは言いませんよでもイエス様の言葉からすると、誰も父のもとに来ることができないって言ってるわけですから、私を知る者は父を知る、私を見た者は父を見たなんですから。で、神様そのために私を使わしたってイエス様おっしゃるんですから、イエス様スキップして、あ、ただ漠然と神様っていうのはちょっと危ういですね。いや、だいぶ危うい。 でもイエス様を知るときに私たちは神様を知る。全部はまだ知れないですよ。それはやがて御国に迎えられてから。でもこの方を知れば知るほど私たちは神様を知るようになる。ゆえに主の教会は真理の柱また土台なんです。私たちが生ける神でなかった、生ける民でなかったら、生ける神の教会でなかったら、死んだようなものだったら、建物を誇ったり、他のそのイエス様以外のものを誇っていても、ここには命はない。私たちが真理の柱、土台そのものですね。そしてこの経験の奥義が偉大であるという確信へと、この私たちは神様を知れば知るほど、イエス様を知れば知るほど、この奥義、本当にその通りだ。短い言葉ですよ。でもここに全てだ。ここに救いの全てがあると言って、この偉大な奥、この経験の奥義が偉大であるということを、パウロのように確信を持っていることができる。そして、さらに神様を礼拝する。神様を賛美する。しなさい形の話じゃなくて、本当に神様を褒めたたえずにはいられない。その素晴らしさを知ればね。で、神様を褒めたたえるならば、この神様、素晴らしい神様、この神様が全ての人が救われることを願っている神様のことを知らずに、他のものを神のようにしている、偶像礼拝に走る、他のもので満たされようとして満たされない、だからどんどんどんどんその罪の深みへと行くんだけれども、そこは暗闇で喜び命がない、そういう人々を知っていて、私たちがああ彼らは救われるかわからないにはならないですよね。この宣教は、伝道は礼拝から始まる。私たちが真の神を本当に礼拝してきたら、私たちはその人々への、その、いや、私はパッションがない、関心がないとか、その、当たり前ですよ。だってみんな自己中心なんですもん、もともとね。でも神様中心にどんどんどんどん引き上げられると、私たちは他者へと目が向けられる、心が向けられていく。ですから、ポイントは、私ができる、できない、なんとかじゃなくって、皆さん自身が救われてるかどうか、この神を神として信じて救われてるかどうかが、結局はポイントです。救われているならば他者へと向かっていく。救われていないならば、その救いの素晴らしさがわからないゆえに、まず救われないといけない。監督は教会がこの使命に生きる、真理の柱、土台として生きるために群れを指導するもの、羊もまた信仰者たちがこの日々の日曜日で終わりではない、日々の実際のその生活の毎日の生活においてこの使命に生きられるように群れに仕えていく、その世話をするために羊もまた立てられる。ですからパウロは一節のところで、こう言いますね。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。それは素晴らしい働きですよ。労はたくさんあるかもしれない。でもそれは素晴らしい、いい働きですよ。また13節でこうあります。執事の務めを立派に果たした人は、良い地方を占める。グッドスタンディングとありますが、占め、またキリストイエスを信じる信仰について、イエス様を信じる信仰について、強い確信を持つことができる。執事の務めを立派に果たした人は、イエス様への確信が強められるって言うんですよ。執事の働きを終えて、ああもう嫌だ、なんでこんなことしないといけない、そういう目は泣きにしもあらずです、もちろん。なんだけれども、ああもうダメだって言って、もう私はもうしばらく休みが欲しい、ちょっと教会でも端っこで、いやまあもう教会に行くのもちょっととかって、神様から離れていくとは言っていないんです。いろんなところは通る。でもその人自身がこの務めを果たすときに、キリストイエスを信じる信仰についてさらに確信、強い確信へと導かれていくっていうんです。これ主の約束ですよね。私はそういう意味で、ああ執事、ああ長老、ああ嫌だなとか、そういう、もうもしそういう教会にそういうような雰囲気があるとしたら、もうそれはぶち壊したい。それはもう誤りですよ。神様のこの素晴らしい働きにつくのは特権ですよね。特権。そして神様はその人を祝福してくださる。その教会を祝福してくださる。だからこそ、その素晴らしさと同時に、 これらの人々には主の前に責任が問われる。これは無責任でできることではない。責任が問われます。信者になったばかりの人ではあってはいけない。教会外の人々の評判の良い人でなければならない。まず審査を受けなさいとパウロがこのように言うわけですけれども、それは皆がその働きに召されているわけではない。またその間違った動機でその働きについてしまうと、それはその人自身に裁きを招くだけではなく、その教会に、主の教会に災いをもたらす。ですがこのところからこう全体として言われていることは、あ、私たちが監督執事のことを言ってるなで終わるんじゃなくって、全体として言えるのは、すでに見たようにこれらのことは皆生ける神の教会がその存在を通して神の栄光を表すために語られていることですね。全ての人が救われて真理を知るようになる。教会は真理の柱、その土台だ。そこの中で言われていることですね。ですから私たちはそういう意味で信仰者はその過程において、成長の過程は違います。でも主への信仰をはっきりと告白するものでなくてはいけない。なんちゃってではいけない。救われていないと神の教会に、自分はこう感情ではないですよ、でも私は御言葉、そのね、確かに救われている、この御言葉をいただいている、そのように救いの確信を持っていなければ、そのような人が監督室になったらどうですか。大変なことですよ。アメリカでは実際そういう職としてやってる人たちはいるようなんですけれども、どうですか。そういう教会が生きていると思いますか。自分が救われたのか救われてないのかわからない、何から救われたのか、またどのようにして救われたのかわからない、それゆえに人々の前で救いを証しすることができない、そういったことが教会の姿としてあるとしたら、それでは真理の柱、また土台としての役割を果たすことはできないんです。これは教える能力ではないですよ。あなたがイエス様と出会ってこの救いを受け取っているかどうかというものですね。御言葉からその約束をいただいているかということです。あなたがどう感じるかの話じゃなくって、その差し出された恵みを私は信仰を持って受け取ったんだけれども、それは主の御言葉、主の約束によって私は今のこの私とされたんだっていうものですね。もちろん教会は人々が慰めを受けるところであり、共に励まし合う、その人としてのつながりは大事です。でもそれは教会が主のうちにあることが前提、私たちが主に救われたものであるということが前提。そうでなければ、ただ私たちが、ね、元気がある人は慰めて、元気のない人は慰められてて、そういう人の集まりで終わってしまう。でもそのためではそうならない。監督も執事も、それは神様がご自分の教会に立てた人たちであり、教会が真理の柱、また土台として神様の栄光を表すために主が立てられた。でも決してそのような人々が教会の中で、はい、監督が一番、ね、彼らが上に立つ、執事がその次、そしてそれ以外の人たちはその次だって階級的に考えないでください。もちろんリスペクトして従いなさいとか、そういうこともありますよ。でもそれはこの全ての人が救われるっていう、そこを失ったら、ただ彼らが言ってる私はこの階級だとか、そういう話ではないですよね。私たちは皆互いに兄弟姉妹です。兄弟姉妹であって、私たちの救い主はイエス・キリストのみ。この教会の頭はイエス様です。牧師ではない、監督ではない、イエス様ですね。罪人である私たちが、この恐ろしい罪と滅びの力から、その現実から救われた、許された、永遠の命を受けるために、命を捧げてくださった、十字架にかかられたのは、監督でもなければ、執事でもない、パウロでもない、ペテロでもない、イエス・キリスト、私たちの救い主である方ですね。イエス様です。私たちはこの皆この方によって、死と滅びから今 命が移された、もう移されたんですよ、移された、この世から清い神様に属するものへと、聖なるものへとされた。今日あなたはもう清い、それゆえに、ですからその役割は違えど、お互いは兄弟姉妹、共に神の家である教会が真理を明かしする真理の柱土台として、イエス・キリストを指し示すために私たちは建てられている。この世を世直しするためではない。暗闇を覆っているのを全部光にするためじゃなくって、この暗闇の中で私たちが輝くときに、この光を見て私たちのもとに来、イエス様を信じて救われて、皆が真理を知るに至るためですね。主の恵みのゆえ、信仰によって、今日キリストの命に預かるものとされた私たち。主の恵みです。そのことのゆえに、私たちは神様を褒めたたえましょう。まず、礼拝はあなたから始まります。あなたから始まる。あなたが神様と出会うことですね。で、神様を求めて主の前に行くこと。礼拝から始まっていきます。神様を褒めたたえ、そのようにしてそこから主の御言葉に忠実に聞き従っていく。それぞれに与えられた賜物役割があります。今日私は主によって何のために生かされているのかな。主よ、私はなぜ今こういう中通っているのかな。なぜ私はこの人と出会ったのかな。全部イエス様に聞いてみてください。無意味なこと、そういうのは一切ないです。神様、あなたを通してこの真理を豊かに表される。主を褒めたたえましょう。お祈りしましょう。